Rotation. ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか、今週もやってまいりました黒田拓也の TK 旅館談義。なんとめでたく談義3回になるんですけども、今日はなんとここ標準語になるぐらいやったら死んだ方がマシやって昔言ってたなスタジオから、黒田拓也がご機嫌でお送りしております。皆さんいかがでしょうか。いやー、まだまだの、コロナ渦がね続いておりますが、今回のねこのコロナに負けずですね、愛と平和を胸にね、ラブ&ワンピース夏服どうぞいらっしゃいスタイルで、今日もねノリノリでお送りしたいと思います。先週はなんと我らが広瀬美樹ちゃんとですね、この黒田拓也、トランペットバトルならぬ、トーク、まあ、バトルでもないんですけども、まさにヒートアップをしましてですね、大変盛り上がりました。まあ、長尺だったんですけども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。まあね、そんなこんなで、今もね現在日本に、黒田拓也おりますけども、最近はまあアルバムに向けてね、取材を受けたりだとかですね、アルバム自体は8月の予定なんですが、先行配信がもう6月に行けるんじゃないかということで、少しずつ、この心もね、中脇肉踊り始めてるわけなんですが、最近はというと、まあ、そうですね、ちょっとジョギングをまた再開してですね、いろんなとこを走ってみてますね。まあ、唯一まあ問題は、まあ、髪型がね、これもう隠れようがないというか、このまんまで走るともう結構ね、まあ、ファンの方というよりかはね、結構まあ姉ちゃんの友達とか、まあ、そんななんかこうちょっと近い知り合いとかからですね、道路の反対側からこう声をかけられたりとか、まあちょっと恥ずかしいことが多いですね。やっぱ頭もこんなでかい頭してたら、まあ、いいこともあるんでしょうけどね、なかなか目立ってしまうので悪いことはできないですよ本当に。この前もねたまたま少し地元にいた時に、昔からよく行ってた美味しいねうどん屋さんがあるんですけどね、そこにちょこっとだけお昼ご飯を食べに行ったら、今まで一回も喋ったことないのにお店のおばちゃんが、あれみたいな、ニューヨークにいないのなんて言われて、いやーもうあれですね、もうすべて伝わってるんですね、あのもじゃもじゃが一体誰なのかみたいなのは。もうほんまに、いや皆さんほんまあれですよ、時代はもう壁に耳あり、障子に目ありですよ、もう障子に目あり、メアリー・ジェイ・ブライズですよ、もう時代は。気をつけてくださいね、本当にもう。まあ、ということでね、皆さん、ジョギングしてる僕を見ても、温かく見守ってくれたら、嬉しいかなと思う、今日この頃スタイルですが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。もう結構、あれですね、いつもツアーでも、長くニューヨークを離れると、少しずつね、このニューヨークのちょっとこう恋しい部分がね、ちらほらちらほら出てくるんですが、常に一番恋しいのはやっぱりタイ料理ですね。辛いですねタイ料理が僕は大好きでしてね、ニューヨークにいるときはもうほぼ毎日って言ったら食べ過ぎですけど、週に3回2回はもうデリバリーを家に頼んではですね、もうむちゃくちゃ好きで食べてますね。あのなんかこう味はこう東京でもねおそらくあるんでしょうけどね、ディープなところに行ったらちょっとこう本場の感じのタイ料理がねニューヨークでは結構食えるのでいつも頼むんですが、もう頼みすぎてもうそのデリバーのおじさんがですね、もう到着2分前にメッセージ送ってくるんですよ、携帯に。2分後に着くから、 外出といてくれて、もう、いや、頑張ってる方々です、もう、1分1秒競ってですね、次の、デリバリーをしないといけないのでですね、少しでもこうドアの前で待つ時間を節約したいということで、特にまあ、こう、まあ、僕の携帯も知ってるんですよね、もう一応携帯番号を伝えないといけないっていうルールがあるんで、もう彼からしたらもう僕の顔も覚えてるからね、メッセージが来て2分後に着くと。で、僕もまあね、いつも持ってきてくれる彼やから、まあ、大好きなんですけど、で、下、あのビルの下に行ってドアを開けたら、もうまさにその瞬間、原付きでもう歩道の方ガー上がってきて、僕のビニール袋を、食べ物入ったビニール袋を右手に持ちながらですね、そのまま、まさにもうマラソンのね、あの給水ポイントかのごとく、僕にグリーンカレーを手渡して、そのまま Have a nice day と言ってね、もうまさに柴田恭兵よろしく、爽やかな笑顔でね、立ち去っていく、ものすごく、かっこいい、デリバーお兄さんのタイ料理が大好きなんですね。でもタイ料理っていうのはもうすごく辛くて、僕にとったら、でも辛いの実は大好きで、ただもうこれはもう遺伝なんですけども、むちゃくちゃ汗かくんですよ俺。そのむちゃくちゃ汗かくのレベルがもう引くぐらい汗かくで、辛いものと熱いものに反応するんで、もうタイ料理っていうのはタイ的でですね、もうニューヨーク行った時からタイ料理ってこうみんな大好きやからよく行くんですけども、タオルがなかったらもう絶対行かないっていうぐらいもう心に決めてるんですけど、一回もうお腹すきすぎてたまたま入ったタイ料理、一人で入ったんですけど、まあ、ガラガラやったし、まあちょっとなんかこうゆっくり食べれるかなと思って、辛くてもこう少しずつね、距離を取って時間を取って、食べれば大丈夫かななんて思って、こう、まあ、そんな辛くないカレーを頼んだんですよね。してやっぱりもうスイッチ入ると、もうこの毛穴が一回開くとですね、もうこれはもうどうしようもない、帰ってこないですね。もう一口食べたら、あ、もうこれあかんわと思って、でこれすっごくもう汗かきの人は分かるからもしてないんですけども、レストランの中でもう箱ティッシュを置いてくれてるとか、あとはナプキンがもう机の真ん中にドバーッと置いてくれてるところってもう最高やなと思うんですよね。もちろん使いすぎはよく資源に良くないのは分かってるんですけども、でもニューヨークってあんまりそういうのなくて、紙は絶対にこう従業員の方が奥の方にキッチンの近くに隠しててですね、基本はもう紙切れ1枚、ナプキン1枚だけをですね、もう本当にテーブルにスタンバイしてるやつでなんとか乗り切れよう感がですね多少あって、まあ別に追加ちょうだいと言っても嫌な顔はされないんですけども、その時はですね、もうまずテーブル中に置いてるその1枚紙切り、もうすでに置いてる紙切りを全部使って、まあそれでも4枚ですからね、足りるはずもなく、もう恥ずかしいけど、もうガラガラの店内でもう渾身のエクスキューズミーでですね店員を呼んで、紙をくださいと言ったら、もう少し5枚ぐらいくれたんですね。もうおそらくその時点でもう結構な汗がですね、もうフォーリンラブしててですね、気づいてはくれたんですけども、もうカレー半分ぐらい食ったところで、もう T シャツの首のとこ3センチはもう変色してて、でもうごめんもう一回くれということで、したらもう店員も暇やったんでしょうね、僕がもう紙使いまくって、もう紙の山をですね一人でカレーの横に作っては、でもずっと食い続けてるから、店中の従業員が集まって、まあ、優しいんでしょうね、こうアジア人同士でも、なんかああいうオッケーと、もう体調悪いんちゃうかみたいなね、心配をされて全員ぞろぞろ集まってきて、僕の拙い英語で、いやいや辛いのは好きなんや、でも汗かくんや、これは遺伝なんやっていうのをね、英語で言う方がね難しくて、それでまた汗かいたっていうちょっと恥ずかしい事件がありましたね。
それめっちゃジャズやん。ジャズジャズジャズ
ジャズジャズ。いやー、ありがとうございます。めっちゃジャズか知らないですけどね、もう自分で 自分でジャズやんなんの恥ずかしいですね、ちょっとね。でもありがとうございますということで、今日のめっちゃジャズやんいただきました。ということでね、まあ2ヶ月ぐらいも離れるといろいろニューヨークに恋しいこととかあるんですけど、まあ同時にちょっと怖くなるのがね、なんかこの英語を忘れてしまうんじゃないかみたいな、結構みんなあると思うんですけど、まあ最近はもうなんかちょっともう忘れてもええかななんか思うようになりましたね。昔なんてこうまだ行って5年とかの時はこう帰りの飛行機でね、見たくもない映画を全部字幕なしで見ようかみたいな感じになって、まあトピックによっては全く分からないんでもうそのまま寝てしまってね、何の英語のリハビリにもならないみたいなの結構ありましたけど、そうですね、もう英語はやっぱり未だにね難しいですね。まあペラペラな人もいますけど、なんかやっぱあれですね、なんか高校とか中学ぐらいでこうアメリカとかですね、英語圏で英語を最初にこう学んだ人っていうのはなんかこう発音もこうネイティブな感じが残る人多いですね。なんかあれあんな見るとええなーなんて思いますけども、こっちはもうね関西弁からまず日本語にしてそこから英語ですからね、もうフィルターがねもうたくさんいるわけでもう大変なんですよ。まあでもニューヨーク行ってすぐのですねニュースクール時代はもう英語大変でしたね。もう最初の1年は無口で、ああタクヤっていうのはクールなやつやなってこう学校のねみんなに思われてたんですけど、本当はねこんな一人でベラベラ喋るような人間だっていうことはねみんな気づいてなかったわけなんですが、なんかこうやっぱりアジア人はこう英語が苦手なのかななんていう意識がね最初あったんですけど、なんかね面白かったのが一人ねちょっと年が僕らよりちょっと言ってた30ちょいだったんですかね、その時当時左利きのドラマーでね、もう顔めちゃくちゃいかついんですけど名前がオリビアって言って、もうその時点でちょっとねギャップに面白いななんて思ってたんですけど、このねフランス人の彼がねもう英語全然喋れないんですよ。まあ僕も喋れなかったですけど彼もなかなかのもんで、でも彼のすごいのはですね、なんかもうフランス語のまんまなんかそのまま英語に喋ってなんか伝えてると思ってるところ、この強靭な精神というか、だから僕らの感覚で言うと皆さんこんにちはって言ってもう伝わるやろみたいなその感じで、ほんまにそんな感じで喋ってて、で一回歴史の授業があるんですけど、これね向こうでね学校とか行った人分かると思うんですけど、アメリカの学校って特にこの参加するかどうか意見があるかどうかっていうのがすごい重要とされるんですね。で逆に言うとこう日本みたいに、まあ、ちょっとずっと座って先生が前で黒板に書いたりとか喋ることをメモする一方的に、で向こうっていうのはとにかく手を挙げて、いや先生分かりませんと、先生おしっこと、もう何でもいいから手を挙げてですね発言するのがなんかこうポイントの一つ、僕は結構つらかったですね。なんか喋れない英語たくさんの前でこう 発言するだけでもうすごい恥ずかしかったから、もうとにかく授業では静かにしてたんですけど、そのオリビア君はですねもう知ったことじゃないと、でなんかこうその歴史の授業っていうのもなんかこうジャズの歴史じゃなくて音楽の歴史の授業だったんで、結構ディープなクラシックの話とかに突き進んでてですね、僕はもうほんまもう半分ぐらい寝ちゃってたぐらいの悪い生徒だったんですが、もうこのオリビア君はねむちゃくちゃ意見があるんでしょうね。で先生に結構突っかかるレベルで、でもその先生がすごいいい先生、優しいね、お年を結構年いってた先生なんですけど、おーオリビアなんやということでこう言ったら、もうオリビアがですねこれもう英語で言うのもあれなんですけど、こうだからそのフランス語のまんま英語にしてるみたいな感じでずっと言うわけですよ。その生徒も結構50人ぐらいいてね、あ先生そこら辺よくわかりません、先生の言ってる感じはこんな感じでって、マジでこう僕らで言うとアメリカ人にこの日本アメリカなまりの日本語でそのまま喋ってるみたいな感じで、これほんまなんですけど、それ言った後にその優しい先生が汲み取るんですよね。それでもでなんかあオリビア多分 お前が言ってるのはこういうことやなみたいなんで、で、うん、そうやみたいなことになって、ああなるほど、じゃあこういうことでいいかみたいな感じで、オリビアもなんかイエスイエスみたいな感じで座るんですけど、これ立ち悪いんがね、このオリビア5分に1回質問するんですよ。でこれよくあるんですけど、質問した方がポイントになるっていう制度やからか知らないですけどね、向こうの授業行くとね、こう理解してない人が授業を止めるっていうのは良しなんですよね、これ面白いもんで。ほんでまたそいつが立って、でまたこうさっきみたいにフランス語のまんまちょっと英語っぽくして喋るんですよね。ほんだら今度ギャグも生徒が笑うんですよね。僕ももうちょっと耐えてたぐらいなんですけど、結構もうプフみたいな感じで笑い出す。ほんだらまた先生がですね、先生がこうやはり正義感ありますから、いやお前らちょっとそんな笑うなと、こうオリビアどう言えみたいな感じで、でこうまた先生が汲み取って、おーそうかオリビア、多分やけどお前はこういうこと言ってるんやなって言って、すごく優しく接したらね、オリビアが違うって言ったんですよね。優しい先生のその解釈をですね、汲み取ってやったのにですね、もうそのオリビア君はね、いや そんなこと言ってない俺はっていうことで、先生そこから明らかにね不機嫌になりまして、オリビアがその後授業の後何回手を挙げてももう当てなかったっていうね、話が、ありましたね。やっぱりね、こう言葉が喋れない人に優しくするっていうのはものすごい大事なことなんですけども、やはりその喋る側もね少しずつ成長を見せないとなかなかこう、会話が成り立たないという事実もあるということ
ですね。ちょっと待った、
ちょっと待った、
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 ちょっと待てよ。
おっと、ここで来ました、超待てよ、超待てよ、黒タク対キムタクのですね超待てよのコーナーなんですが、この実は何のコーナーでもなくて、ただ単にこうね、お漬物のようにねこうトークを一度シャキッとさせるためにたまに現れる超待てよなんですが、なんと今回はですね、この黒タク也、新コーナーをですね考えまして、これはちょっとね前からずっとやりたかったことなんですけども、やっぱりねこうジャズをねもちろんこうたくさんの人に聞いてほしいという願いはね、もちろんもう強くあります。でもうその中でねこうジャズをこう解説というんでしょうか、分かりやすく、もうしかもライブに、しかもこう臨場感たっぷりに、皆様にですねお伝えするにはどうしたらいいか、いや新しい方法があるんじゃないかということでね、ちょっと今回一つの、ね、ネタをこれ持ってまいりました。まさにですね、まあ簡単に言うとですか、まあ番組としてねジャズを紹介するんですが、その名も、まあジャズバトルロワイヤルという、番組なんですけども、まあアンズルよりウムがやすし君というかですね、君の足はふとし君という感じでね持っていきたいなと、思うんですが、とりあえずちょっとね一度やってみたんで聞いていただいてもいいでしょうかね。それではちょっと、行ってみましょう。さあ今週も始まりましたジャズバトルロワイヤル、解説はおなじみ私、トンネイヒニール夏の虫太郎でございます。今日のスターティングメンバー紹介します。トランペット黒田拓也、サックス、ジャモール・ソイヤー・エズラ・ブラウン、そしてピアノ・ウォーレン・フィーズ、ベース・コークロン・ホルト、ドラムにビスケット・オリバの6人です。さあもうすでに A メロディーの2回目の終盤に差し掛かっております。さあここで行くのか、ブリッジ来た、さあブリッジに入りました、ブリッジに入りました、まさにジャズの真骨頂、ベースがウォーキングを始めております、そしてドラムはライドに移って、まさにこれとスイングの真骨頂、おっと戻った A に戻った、 A メロディーに戻った、 A メロディーに戻った、リズムセッションがストップアンドゴーを繰り返す上で、ホーンズがなんとファンキーのメロディーを繰り返しております。さあこの後展開はどうなるのか、まさかまさか、いったー、行きました、インタールードです、インタールードです。これで約束するのはまさにソロへのブレイクダウンが予想されます。さあ誰が来る誰が来る誰が来る、トランペットが来ました、黒田リーダー、黒田 リーダー黒田が来ました。今の90点超えたんじゃないでしょうかね。90点入ったか。さあどうなるどうなる。さあ黒田、やはりリーダーの風格がようやく出てきたということでしょうか。さあ見守ってますサックス2人、エズラとジャモールはですねステージの横に行きましてですねニコニコしながらリーダー黒田のソロを見ております。さあリズムセクション見てみましょう。リズムセクションウォーレン・リルス右の肩がぐんぐん入ってますね。彼はですね、特殊なコードを弾くときにですねドヤ顔をする、特徴があります。そしてドラムのビスケット・オリバーはですねもう縦横無尽、もう誰もことも聞いてないのかというぐらいですねとんでもないフィルがずっと、黒田のリーダーの黒田のソロの後ろで、ずっと叩いてますね。どっちのソロなんでしょうか。さあこのソロもですねもう後半に差し掛かっております。さあ次は誰が来る、次は誰が来る。おっと来ました、ジャモール・ソイヤー、モール・ソイヤーが来ました。皆さんまさにインテリジャズの代名詞、紡ぎます。彼はフレーズを紡ぎます。もともとはですねカンザスシティで2年間ボビー・ワトソンに師事した後、ニューヨークエズリーリーダー黒田拓也と、出会いですね何度も日本にも来ております。さあブリッジ入った、さあ入った、ブリッジ入った。さあコードをもう1音も余すことなく表現しております。さあ今後どうなる、今後どうなる。そんな後ろでもですねドラムビスケットオリバーが静まりません。若気の至り感も否めませんが、やはりジャズは元気な方がいいんじゃないでしょうかという声もたくさん聞いております。さあ今後の展開が気になりますが、おっとおっと、もう一人のサックス、エズラが来た。いやーこれ先ほどからねちょっと気になってたんですね、サックスが2本ということでね、これは隠せないライバル心があるんじゃないでしょうかね。実際ねジャモール・ソイヤーがソロを吹いてるとき彼はですねなんと横であくびをしてましたね、ステージ横で。まさに俺の方が目立ってやるぞということなんでしょうか。インテリジャモールとは打って変わってブルージーでソウルフル、まさにミシシッピーのコーンブレッド。リズミカルアタック入りました、リズミカルアタック、パッパッパッパッ。さあこれで反応しないリズムセクションはいませんね。反応しなかったら潜りだと思いますよ。さあ最後の A にもう入っております。この後の展開はもうピアノソロに行くんでしょうね、行きますよね。さあソウルフルエズラだと誰が来る、これはもうピアノソロでしょう。ウォーレン・フィールズ入りました。さあピアノソロです。もうこれぞまさにジャズの定番ですね。3人のホームプレイヤーがですね結構激しいソロを取った後、ここで一気に大人の雰囲気にピアノソロで変わりまして、一気に女性ファンを取り込もうというですね、まあよくある手法なんですけども、おっとウォーレンピアノソロ、笑顔を絶やしません。彼はですねにこやかな笑顔を絶やさずですねかっこいいソロを続けるというもう一つの、手法も使っております。さあブリッジの中で、あやはりブリッジリズミカルアタックが多いですね今日は。ここではベースのコークランも反応しています。ベースのコークランが反応しました。皆さんですね、ちょっとここで残念なお知らせなんですけども、この後ですねこのままプロ野球の、中継にですねすぐに入ってしまわないといけないということでですね、ベースソロコークランのですね素晴らしいソロに入ったところでお別れすることになりました。ということで、今週のジャズバトルロワイヤル解説は私飛んで火にいる夏の虫太郎がお送りしました。また来週お会いしましょう。さよなら。皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。空前絶後の、新企画ジャズバトルロワイヤルだったんですけどね、ちょっとこれ自分でもねむちゃくちゃ面白いなと思いながらやってたんですけど、まあ今回はまあもちろん自分の音源でね、これ実は自分 の, インディーだったんですけどデビューアルバム2010年の1枚目の、ビターエンドハイの1曲目なんですが、まあこれね他人の音源でやるとこう怒られそうな気はしますけど、もしね知り合いの俺の友達のねミュージシャンとかでまあやってほしいとかあればちょっと面白いかななんて思ってますので、ぜひ皆さんね、応募してくれたらいいかななんて思ってます。そう今回はね、ちょっと新企画をフィーチャリングした、コーナーというかエピソードに、なりましたけど、今後またね、ゲストを迎えですねもう今までのコーナーにですね 皆さんをこう迎え入れ、どんどん、展開していきたいと思いますので、どうぞ、まあ、楽しんだ方はね、バンバン拡散してくださいね。それではですね、もう終盤ですが、最後に大人気コーナー、お便りのコーナーをね、一つだけ、ご紹介して、今日は、さよならしたいと思いますが、今日はですね、なんと、あ、僕も同じ県ですね、兵庫県はですね、淡路島からいただいております、煙が目に染みただけさんから、いただきましたということで、黒田さんいつも、楽しく聞いていますと、ありがとうございます。お便りの内容は、どうもそのこう無口な女の子がいまして、どうにか、その子とこう楽しくおしゃべりできるデートがしたいという、ことですね。これはもうジャズミュージシャンならもう絶対に知ってる話でですね、もうこれ簡単です。その子を連れてですね、ジャズのライブに行ってください。で、ジャズのライブ中にですね、まあ、こう、ライブが始まって、いい感じでね、こう、喋らずですね、こう、曲頭から、乾杯でもしながらで聴いてると思うんですけども、ベースソロがね、始まった瞬間に、彼女が喋り出しますので、それを、時を狙ってね、盛り上がってくれたらいいかなと、思います。まあこれはちょっともうジャズあるあるのアメリカンジョークなんですけどね、決してこうベースソロをないがしろにしてるという僕この個人の意見ではございませんので、足からずというね、いうことなんですが、皆さん第3回 TK 旅館談義楽しんでいただけましたでしょうか。今回はね、新コーナーも出ましたです。あ、ジャズシャイシャイシャイということでね、噛むのも一つのこれ生きてる証拠ということでね、頑張っていきたいと思いますので、皆さん今後もどうぞよろしくお願いいたします。またすぐにお会いしましょう。Whoa,